7月の22日です。
2009年の7月22日 JWBC のクラス例会の部分のお話をさせていただきたいと思います。ヨハネによる福音書の7章24節をもう一度読んでみたいと思います。ヨハネの福音書7章の24節上辺によって人を裁かないで正しい裁きをしなさい。今もう一度読んでみますって言ったんですが、今まで読んだことないんだけれどっていうふうにお考えになると思うんですが、実はこの箇所は7月15日先週、読んでここからお話しした言葉です。で、今週もまたもう一度この言葉から今度は先の方を考えてみたいと思います。先週はですね、上辺によって人を裁かないで正しい裁きをしなさいと言ったときに、イエス・キリストが安息日において病人を癒した、それは大変けしからんことだ、安息日を破ってというふうに、イエスのことを批判した人々に対して、安息日を破っているからとイエスのことを批判したけれども、それは上辺の見方だよ、実際にイエスをですね、そういうふうに見ないで違った見方しなさい、イエスはですねこういう言い方したわけです。あなた方安息日に割礼を受けるでしょ、安息日の割礼と安息日を守ることと割礼を守ること、両方立法に書いてあるけれども、どっちが重要か、割礼を受けることの方が安息日を守ることより重要なんだと、もし考えているなら、イエスに理解するときにも、人を癒したら癒す方が安息日を守ることより重要だってことわからないのか、表面的な見方しないでもっと本当の正しい裁きをしなさいとこう言われたわけです。今日のところ、今のは前半のことを言ってるんですが、今日のところはですね、7章の後半で25節から、そこでエルサレムのある人たちが言った、この人は彼らが殺そうとしている人ではないか、見なさい、この人は公然と語っているのに彼らはこの人に何も言わない、議員たちはこの人がキリストであることを本当に知ったのだろうか、けれども私たちはこの人がどこから来たのか知っている、しかしキリストが来られるとき、それがどこからか知っている者は誰もいないのだ。キリストについていろいろ議論しているその後の言葉、28節の言葉を今日は考えてみたいです。イエスは宮で教えておられるとき、大声を上げて言われた、あなた方は私を知っており、また私がどこから来たかを知っています、しかし私は自分で来たのではありません、私を使わした方は真実です、あなた方はその方を知らないのです。私はその方を知っています。なぜなら私はその方を、その方から出たのであり、その方が私を使わしたからです。この言葉と24節の言葉、上辺によって人を裁かないで正しい裁きをしなさいっていう言葉とを結びつけながら考えてみたいと思います。当時イエスの時代の人々はイエスがどこから来たかを知っていると考えていました。つまりマリアの子なんだ、あるいはヨセフとマリアの子なんだ、このイエスがどんな人間か私たちは知っている、こう思っていたわけです。でもイエスはこういう見方は 上辺で判断している見方だと言ったんです。で、本当の正しい裁きというのは、イエスはご自分は父から使わされた、神から使わされたんだと言っているわけです。これが本当の見方、本当の裁きの仕方だ、こういうわけです。で、イエスは上辺だけで人を裁かないで、正しい裁きをしなさいと言われたとき、イエスがなさった技、安息日に人を癒すことがいいか悪いかっていう点でも、そういう表面的な裁きをしている人を非難したんですけれども、このところではイエスが一体どこから来たのか、イエスはどんな人物だったのか、この点を見るにあたって、当時の人々はみんな上辺からしか見ない。ああ、マリアの子、ヨセフの子、ナザレの出身、大工の息子、人間的なイエス、表面で分かることしか見ていなかった。こういう上辺から人を判断する、そういうことやめなさい。そうではなくて、自分は父から使わされた、神から使わされた、その本当のところをちゃんと見ておきなさい、こう言われたんですね。このあとまた続けてもう一つの事柄を伝えます。イエスは、私はやがて去っていく、そこにはあなた方来れない、こう言ったんです。イエス・キリストは去っていく、そしてどこに行くかみんなわからない、そう言った時にですね、イエスが言われたその言葉がよくわからなかったので、当時の人々は、どこ行くんだろう、我々の元から去っていってしまう、多分ギリシャ人のところでも行ってなんかお話でもするのかもしれない、全然勘違いなことを言うわけです。彼らは言葉を表面的にとって、そして言われたことの真意を理解しないで、イエスはどこ行くのかと慌てふためいたわけです。でもイエスはこの時言われたのは、イエスは死んで父の身元に行きます、そういう素晴らしい霊的な真理といいましょうか、イエスがこれからなさろうとすることを伝えたわけです。この7章にはイエスがなさった奇跡の安息日ということに関わったり、イエスがどこから来たかっていうことで、あるいはイエスがどこへ行くのかっていう、こういった問題をユダヤ人たちが考えているとき、表面的なことでしかイエスを見ることができないで、イエスが語ろうとした本当の真理といいましょうか、それを見極めることができなかった。表面で人を裁かないで真実を見なさいと言われたイエスの言葉が、こういう人々に語られたということを覚えていただきたいです。で、私たちはですね、考えてみると本当に人を表面的にしか理解しないんじゃないかなと思います。お互いに周りの人を見たとき、家族を見たとき、友人を見たとき、会社の人たちを見たとき、人を見るってとっても表面的ですよね。で、すぐに、あの人いい人悪い人、あの人こういう人、こういうふうに割り切ってしまうんだけれども、だけれども実際は全く違うということ、特に私は神様の視点から見なければいけないんだということを申し上げたいと思います。このヨハネによる福音書はもう表面的な会話をして理解できないで悩んでしまうっていう人の話ばっかりですよね。ニコデモ、ニコデモ新しく生まれなければって言ったらですね、こんなに大人になってからまたお母さんのお腹に入るんですかって言ってみたり、あるいはサマリアの女、水をください、そしたら生ける水の ことをイエスは言われたんだけれど、実際の井戸の水のことしか考えられなかったのがサマリアの女だったという話が出てきます。あるいはパンの話、私はパンであるとか、天から下ってきたパンであるとか言ったら、これひどいことだと、こんなひどいこと聞いてられないという言葉を言ったのがイエスを取り巻いていた群衆だったわけです。イエスの言葉を本当に言おうとする真理というものを聞くことができない人々、ヨハネによる福音書が描いている一般の人々なんです。あるいはパリサイ人や祭司長たちというイエスに敵対する人々なんです。そういう姿から離れて、そして本当のところを理解するようになりなさいと言われたわけですね。エゴムの書に物見の塔を見るときも、また私たちは表面的なことだけで見ないで、その奥にあるものを見ていくことが大事です。良くも悪くもそうなんだと思います。エゴムの書に表面的に見て、あの人たちいい人だ、熱心な人だというふうに見るのは、やっぱり表面的な見方ですよね。そうかというとですね、あ、エホバの証人になっちゃった人、カルトで、けしからん人で、そして、あるいは頭が弱い人で、考えの薄い人で、例えばそんなふうに見るとすれば、それもまた、上辺だけで判断していることだと思います。違った側面をちゃんと見るということ、それは良い点においても悪い点においてもそうだと思います。教会の中でもですね、あるいは自分たちの周りの人でも、家族を見てもそういうふうに表面的に見がちですよね。先ほど私は弟からですね、先週弟の話をしてまずかったなと思ったけど、弟がですね、高校時代の時に警察で捕まって、で裁判所に行ってですね、そして私が引き取りに行って、まあ、これは真実なんですけどでもこれだけ聞いたらですね、なんか弟は大変悪い人間で、でしょうがない人間に聞こえるかな、知らない人はそう思うと思うんですね。でも実際にはですね、どっちが頭良かったかって、弟の方が頭良かったんです。実際には運動神経、弟抜群なんです。もう体育なんかでマラソンやっても何やっても常に一等で、私はですね、ほとんどそういうことはないということで、ただですね、気持ちが優しいんですよね。で、人の気持ちがよく分かって、あんまりノーって言えなかったんです、まあ、この頃はどうか分かりませんけど。私はですね、非常に自己中心な人間でですね、人が何であろうと私は自分に損することはやらないで、気持ちは優しい、まあどっか優しいところもあるかもしれないけどね、実際には非常にエゴイストなんですよね。そういう人は悪いことやらないんです。だいたい自分の身で危険が及ぶようなことは初めから計算するからやらないんですよね。他人のことを考えて、そして何でもこうやってあげるっていうタイプの人っていますよね。で、本当は実はどっちが素晴らしいことなのかっていうことは言えないんです、簡単に。ただ何か人のことを言うときに、我々は一つのことしか言えませんし、一つの見方を言ってしまいますよね。そうするとおそらく全然違った姿になってしまうということがあります。これはまた今日後からお話ししたいと思います。結論からも結論を申し上げますと、上辺によって人を裁かないで正しい裁きをしなさい。私はその人の本質というものを本当に見ていく。いろんな人がいろんなことを言ったらですね、ただあんまり信じないで上手に聞くコツが必要じゃないかと思います。あの人こういう人なんですよ、ああいう人なんですよってこう言われるとですね、本当にそうだと思いがちなんだけれども、その人が見た姿だけですので、そういうことをですね、ぜひ覚えておいていただくといいかと思います。じゃあ黙祷したいと思います。天の神様、 このようにして AWTC の学校教室を聞くことができました。